構造科学3回目、構造解析のための物理と数学についてお話をしていきます。今日の目標は、構造解析に用いる物理と数学、これを理解しようということです。資料の1枚目を見ながらお話をしています。今日の目標を申し上げました。その下、今日の内容です。今日は4つの内容についてお話をしていきます。1つ目が複素数、2つ目は波、それから3番目がベクトルの内積、外積、それから4つ目、フーリエ変換。この4つの内容について今日はお話をしていきます。今日は、ページ数が少ないので、式の番号を述べながらお話を進めていこうと思います。まず最初1番目、複素数の話をします。複素数というのはご存知の通り、虚数単位を含む数です。ではその虚数単位って何かというと、式の1番ですけれども、ルートのマイナス1、2回掛け算するとマイナス1になる数です。これを虚数単位というふうに言います。普通に考えると、2回掛けたら、数と数を2回掛けたら、プラスの数になるわけですけれども、2回かけるとマイナス1になる虚数、数ならぬ数、こういうものを仮定すると非常に便利に優しくいろんな計算ができるということで複素数というのが利用されています。では次、式の2番について説明していきます。式の2番、 Z イコール A プラス BI の複素協約とあります。複素数のことをよく Z で書きます。で、Z イコール A プラス BI というふうに書くんですけれども、このこう書いたときには、A と B は実数であることを仮定しています。A と B が実数のとき、A プラス BI というのを一般的な複素数というふうに呼びます。つまりさっき、2回かけてマイナス1になる、そういう数っていうのを無理やり考える、言いましたけれども、数であるということが重要で、掛け算とか足し算とか、そういうことが可能であるというのが、まあ、虚数単位を使った複素数の大きな仮定になっています。そして、掛け算や足し算ができますから、一般的な複素数 Z として、実数 AB に対して A プラス BI という複素数を考えることができます。で、この時、虚数の前についている B の符号を変えたもの、これを複素協約と言います。これが式の2番の説明になります。それから式の3番ですけれども、これは名前だけの話なんですけれども、この実数 AB に対して Z イコール A たす BI という複素数を考えたとき、A のことを実部、B のことを虚部と言います。で、記号としては RE、リアル、Z で、A イコール A、イマジナリーパートと言うんですけども、英語で。で、IM の Z イコール B というふうに、言います。実部、虚部という名前を覚えましょう。で、この定義を見てわかりますように、実部と虚部というのは、これは実数であるということがわかります。次に式3番の下の部分にありますけれども、複素平面ということについて申し上げます。で、皆さんは数直線ということについて、中学の時に習ったと思います。線の上に、原点と、あとある数を考えて、その線の上にいろいろな数がたくさん並んでいると。そういうのを数直線と呼ぶということを勉強しているはずです。で、複素平面というのはその原点からその数直線と垂直の方向に軸をギュッと引いて平面を考えたもの、これを複素平面というふうに言います。A プラス BI で表すことができる Z というのは、この複素平面上の実軸 A 実軸の座標が A、虚軸の座標が B のところの点として、この平面上の点と複素数 Z というのを1対1対応にすることができます。これを複素平面というふうに言います。ここで、複素平面上に A、B、O、Z 以外に、Z の大きさおよび θ というのが書いてあります。これが実は極形式というものと関係があります。で、Z の両側に棒線をキュキュッと引いてあるもの、これを Z の大きさと言いまして、その複素数 Z と原点の距離にあたります。この複素平面上で Z と原点の距離のことを複素数の大きさと言って、Z に横棒を2つ引いた記号で表します。これは実数の場合にそのまま大きさであるということを、つまり絶対値とは言いますけれども、マイナスを取って何しろ数字、距離にしたもの、これを大きさと言っているはずですけれども、それと同じ意味を持つ量ということになります。で、その O から Z に引いた線、これが実軸の正方向となす角θ、これは偏角と呼ばれます。θ、そして、式4番複素数表示の極形式ということについて考えていきます。で、上の複素平面というのを見てやりますと、 A というのは Z の大きさ×コサイン θ、 B は Z の大きさかけるサインシータになっているのがわかります。そうすると、その Z の大きさを R という実数で考えてやりますと、置き換えてやりますと、極形式として Z イコール R のカッココサインシータ足すアインサインシータというふうに書くことができます。これを複素数の極形式、極表示というふうに言ったりします。この時、式の5番ですけれども、この R、複素数 Z の大きさというのは、これは A2 乗足す B2 乗、ピタゴラスの定理で言って A2 乗足す B2 乗の平方根として書くことができます。で、この A2 乗足す B2 乗の平方根というのはいいんですけれども、これが実はさっきやった Z の複素共約、Z スターと Z の掛け算、これの平方根になっている。つまり Z スターと Z を掛け算すると A2 乗足す B2 乗になるということをぜひ確認してください。もうパッとこうイメージできない人はぜひ計算をしてみてください。 I2 乗イコールマイナス1というの式を使えば、この Z スター Z っていうのが A2 乗足す B2 乗に等しいということは簡単に求めることができるはずです。これを複素数 Z の大きさと言います。では次に式の6番について、申し上げます。オイラーの公式という猛烈に便利な素晴らしい公式があります。E の Iθ 乗イコールコサインシータ足す I サインシータ、こういう公式があります。右辺のコサインシータと I サインシータについては上の説明で分かってもらえたと思っています。これを指数関数で表すことができる E の I シータ乗、E を虚数乗するとコサインシータ足す i サインシータという値になる。これをオイラーの公式と言いまして、いろんな三角関数の、あるいは振動する関数の計算をするときに猛烈にパワフルになります。で、この、公式を認めますと、6番を認めますと、7番を簡単に書くことができまして、Z イコール R の R かける E の IC ター乗というふうに書くことができます。これを複素数の極形式というふうに言います。複素数が7番のように書けるというふうに仮定しますと、8番のド・モアブルの公式というのは簡単に出てきます。つまり、コサインシータたす I サインシータ、これは E の I シータ乗ですから、これを右辺から考えたとき、それを N 乗しますと、これ指数関数 E の I シータ乗の N 乗というのは E の IN シータ乗になりますから、これをもう一回、7番の形式から戻してやれば、コサイン N シータたす I サイン N シータ、と書くことができまして、この公式が簡単に導けます。最初に言っておけばよかったんですけれども、今回はたくさん演習をしてもらおうと思ってます。問題をたくさん解いてもらって、これを理解してもらおうと思います。今みたいなことを延々、口で聞かされても、今の場合音声のファイルで、ぼんやり聞いていても、全然こう分かったように気になるだけで、身になってない場合がありますから、問題をたくさん解いてもらおうと思っています。問題の演習の結果については、いつものように提出してもらうということにします。では次に波について考えていきます。資料の2ページ目になります。波です。波っていうのは、物質や場っていうのは、ある場所について何かの物理量が対応しているもの。電場とか磁場とか。そういう物質や場の物理的状態が周期的に変化すること、これを波動と言います。光は波動なので、X 線も波動ですし、この X 線は光子じゃないかとかいう、かっこいい人もいますけれども、X 線の結晶構造解析では、光を波動と、X 線を波動と考えることで、ほぼ説明ができますので、今の場合は光は波である。この講義では波だということだけ考えていきます。そういった波の中で、一番数学的に優しく書けるのが制限波です。で、その制限波について11式で考えていきます。この左辺は、具材と読むんですけれども、具材 XT。これは、何らか波の、例えば変異、糸が、こう震える波であるならば、糸の元の状態からの元の位置からのズレ、これを具材というふうに考えます。そしてその場所が X である時刻が T、 そういうふうに考えたときに糸の変異は X と T の関数、具材 XT というふうに書くことができます。で、波が制限波、サインカーブで書けるというときには、この波の式というのは、A 倍のサインのラムダ分の2倍、括弧 x-vt というふうに書くことができます。このとき、A、ラージ A は振幅といって、波がどのぐらい震えているか、その大きさを表しますし、波長ラムダというのは、波の空間的な周期を表します。それから、V っていうのは波のある出っ張ったところなら出っ張ったところが伝わっていく速度を表しています。これから波というものを扱っていく上でいくつかの言葉を覚えてほしいと思います。その下にあるいくつかの言葉ですが、波数、径、これ大変重要ですが、これは単位長さあたりにその波長、その波の波長が何個あるかということを表します。したがって、K イコールラムダ分の1、ラムダ分の逆数ということになります。それから、さっき、波長は空間的な周期というふうに言いましたが、時間的に波は震えています。その時間的な周期というのは、このラムダを V で割ったものということになります。振動数 ν というのは、この波が時間的に単位時間あたり何回振動するかを表したものですから、この周期 t の逆数になります。で、v とラムダで表せば、v 割るラムダ、ラムダ分の v というふうになります。 で、もう一つ核振動数オメガというものも名前を覚えてほしいんですけれども、この振動数に 2π をかけたものを核振動数というふうに言います。で、これらのパラメーターを使いますと、同じ具材は12式 A サインの 2πkx-ωt というふうに書くことができます。次に波の複素数表示ということについて考えていきます。13式です。12式のように波がかけたときに、これをあえてさっきの虚数複素数を使って、書き表すと、後の計算が強烈に簡単になるのです。そこで複素数表示ということを今学んでおきたいと思います。さっきのコサインシータ足す i サインシータのやつを思い出してほしいんですけれども、そのシータのところが今の場合 2πkx-ωt になっているというふうに考えてください。この時に、e の i シータ乗というのは、13式の右辺ですけれども、 a は振幅実数で掛け算するだけですから置いといて、 A の E の 2πikx-iωt ということで、さっきの iθ 乗と同じ形になっています。でも納得いかないのは、じゃあコサインの部分はどうなっちゃったのかと、 i はどうなっちゃったのかと、そういうことだと思います。そこで、それを、そんなのはまあ気にしなくて良いんだということを説明したのが14式とその下の絵になります。今、波としてある空間の一点で、電磁波を考えたとします。そうすると、その点の x の値は0と思って、原点上の波を考えたと思えば、x は今、なしということにできます。それから、オメガについてもマイナスのオメガを考えれば、i オメガ t と書くことができます。で、電磁波を考えるときには、その電波が波として伝わってますので、電波 e が e0 i オメガ t 乗で、震えていると。これが電磁波というふうに考えることができます。で、これは、これが e0 のサイン、i オメガ t とか、コサインオメガ t であれば、納得できると思うんですけれども、これをあえて e の e0 の i オメガ t 乗で書く。これになれると、後の計算が猛烈に楽になるので、ぜひそれをしてほしいと思います。で、それを、いいんだと、いいじゃないかということを表しているのが、その図の2、波の複素数表示ということになります。今、e イコール e0 の ei オメガ t 乗。この波を考えています。で、実軸と虚軸のところに、太い矢印が書いてあると思います。2ページ目の真ん中のちょっと下、14式の下の絵を見ています。で、この矢印が同じ角速度、単位時間に同じ角度だけぐるんぐるんぐるんと回るっていうことを想定します。その時にこの矢印の先っぽをプロットする、時間に対してプロットするとどうなるか。これが右と左にあります。で、虚軸に移したもの、つまり、Y 座標、この矢印の太い矢印がぐるぐる回るときの矢印の座標、Y 座標。これは、サインシータに、つまりサインオメガ t になっているのはわかります。それから、その矢印の X 座標。これはコサインシータ、コサインオメガ t になっています。だから、E の iωt 乗というのは、複 複素数なんですけれども、その今の場合虚部、実部でもいいんですけれども、今の場合は虚部を取ってくれば、これはサインで書いた時の波の式と同じになるんだと。つまり、さっきのオイラーの公式を使って E の Iθ乗で表しておいて、その虚部を取ってくれば、虚部というのは実数ですから、虚部を取ってくれば、その計算の波の様子がわかるということになります。で、これが実は、その後波の重ね合わせとか出てきますけれども、いろんな計算をして、計算は絶対に複素数の方が簡単です。E の Iθ乗の方が簡単。で、ごちゃごちゃごちゃごちゃ計算をして、最後に、虚部なら虚部を持ってくる。いうことをすれば、波の様子がちゃんとわかるんだということを理解してください。そのようにして、波の複素数表示っていうのは大変重要な、技ということになります。続いて、波の重ね合わせについて考えていきます。2ページ目の一番下の絵のところになります。波、具材1と具材2が同時に存在しますと、その波というのは具材1プラス具材2の波になる。というのが、波の重ね合わせの原理です。で、それが状況によって具材1と具材2が同じものであっても、その位相と言いますけれども、位置がちょっとずれていると、全然結果が異なってくるというのを表したのが、その下の A と B の絵になります。赤い方のカッコ A では、上の波が上を向いているときに、下の波も上を向いている。上の波が下を向いているときは、下の波も下を向いている。という状態になっています。その時には、これら2つを足し算すると、この赤が倍になったような波になります。一方で、この青、括弧 B の場合、上の波が上を向いている時に、下の波は下を向いている。で、これを足し算すると、きれいに0になってしまいます。で、こういうふうにして、波がちょっとずれただけなのに、その足し算というのの値が非常に異なるということがあります。波の重ね合わせは、位相によって、その場所によって、だいぶ結果が異なる場合があるということです。このことを式を使ってもう少し考えたのが3ページ目の記述になります。上側の波を具材1イコール A サインの 2πkx-ωt というふうに置きます。そしてその位相差、ここでは M と N の距離、これ2ページ目の図にもう一回戻って見てみてほしいんですけれども、M と N の距離の違いによって赤と青の場所のずれというのが生まれています。で、この、赤の場合は M と N の距離は2波長分になってて、下の青の場合は M と N の距離は2波長半 2.5 波長分になっているということを確認しましょう。そこで、3ページ目の記述2行目に戻りますと、MN の長さは2ラムダ、あるいは 2.5 ラムダでになっています。で、この時に、下側の波、具材2というのは、X が具材1の場合と2ラムダ、あるいは 2.5 ラムダ異なりますので、X のところに X 引く2ラムダ、あるいは X 引く 2.5 ラムダというのを代入して考えればよろしいということになります。すると、A の場合は、2π だけが残ってきますから、式としては具材1と同じ。B の場合は、ちょっとこれは自分で計算をしてほしいんですけれども、マイナス π。π だけ位相がずれるので、 式の値としては、マイナスの A サイン 2πkx 引くオメガ t というふうになります。だから、A の場合は、具材1と具材2を足すと倍になる。B の場合は、具材1と具材2を足すと0になっちゃう。ということがわかります。